6月3日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
ひなと
マリナとツッキーで
お送りします。さて皆さん、
はい、
今週も1時間始まっていきます、いきますが、
はい、
はい、今月6月に新しく入りましたね、
はい、入りました、
はい、ということで6月、まあ今日も雨がね、
うん、
ちょっとね降っていますが、
はい、
6月なんであれですかね、梅雨、
そうだね、
梅雨の時期がもうそろそろで来るということでね、
日本にも梅雨が来てしまったんです
ね。ですね、なんか数年前までなんか北海道って梅雨の時期っていうか6月に入ってもそんなにね、なんか雨が多く降るとかっていう、それはなかったと思うんですけど、
うん、
うん、
いいですよね、
なんかね、
うん、
降るようになってしまいました。
なっちゃいましたって言ったけど、
なんか嬉しいか嬉しくないかで言ったら雨ですし、まあなんか好きな人もいると思うけど、
マリは好き、雨好き。
あ、本当？僕はそんなに雨はなんか濡れるんで、やっぱりこうムシムシするし、そうですね。
ワープする
の
やだね。
うん。なんかももやもやじゃねえや、なんだっけ、ムシムシ
ムシムシ
ムシムシするのはやっぱりね、その暑いのもありますし、はい、あれですけど、まあね、あの夏になった感がもうすぐで夏、
うんうんうん、でもなんか梅雨来たらもうすぐ夏だなっていう気がする、
ね、そんな感じでちょっとなんか気分が上がる部分もありますよね。
あるね、
うん、なのでね、今週、うん、あの今月になったので、もう6月になったんで、
はい、
メッセージテーマも変わりましたので、うん、
はい、
そのお話もね後ほどしたいと思います、うん、
はい、
はい、ということで今週も今週も1時間張り切っていきましょう。
はい、
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。
はい、
懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
今月のメッセージテーマは理想の恋愛、ね、6月はジューンブライドということなんです、
うん、
皆様の理想の恋愛、例えば、まあ、どこどこにデート行ってみたいですとか、
うん、
そういった感じで構いませんので、うん、皆様からの理想の恋愛のついてのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。ります。
はい、ここからはですね、
はい、
うん、そろそろ履修指導っていう、はい、あの大通り高校ならではの活動というか、
うん、
なんという
か、まあ、活動みたいなもんだよね、
うんうん、
あるのでちょっとそれに、うん、に関連したお話をしていけたらなと思います。
はい、はい、
履修指導というのはですね、あの、はい、大通り高校はあの自分で好きな時間割を組めるということで、
そうですね、
あの、うん、時間割を実際に組んでいく作業をするその限定の日です。
そうですね、うん、
それをするためだけの日なんですけども、
はい、
これに合わせてですね、あの3年時の先輩方にあの何でしょう、これ、はい、面白かったよとか、なんか楽しかったよとか、そういう授業があったらちょっとなんか知りたいなって思うんですけど、うん、
あ、今まで受けた授業で楽しかったもの、
は
い、あ、なるほどな。
うん、
あ、私がおすすめするのはですね、
はいはい、
一つ目が暮らしと法律っていう、
は
い、
暮らしと法律、
はいはいはいはい、
まあ、ですね、これはまあ、名前の通り
裁判所に行くやつ、
そうです、法律とかについて、まあ、法律っていうか、まあ、正義とは何かみたいな、まあ、倫理に近いことをするんですが、あの、なんか大通り高校近くに裁判所あるんですね。
あるね。
ということで、はい、割と授業の最後の方かな、
うん、
に、あの裁判所に実際行きまして
模擬
裁判をやりました。そういう感じで楽しい授業です。
模擬裁判、
模擬裁判あるはなかなか面白いですね。
え、何ですかそれは、被告とかも作るんですか。
そうですね、台本みたいのがあって、
あるんだ、
あの裁判長とか裁判官とか、
うんうんうん、
あとあの検察官、弁護士、あと被告人とか、
うん、
そういう感じで
役割決めて実際に
なるほどね。
そうですよ、あの裁判所の中ってあの写真撮っちゃいけないっていう風に言われてたんですけど、
はいはいはい、
あの模擬裁判の時であれば、はい、あの人が写っている写真なら、うん、あの撮っても大丈夫って言われたので、
あ、そうなん
だ、撮りましたね。
すごい、中入って写真も撮れるかな。
撮れました。人写ってなきゃダメですけどね。
なるほどね、
感じだったり、
すごい
嬉しかったです。
そうなんですね。
なんかさすが学校設定科目っていう感じ、うん、
ね。そうだね。
どうしよう、じゃあ僕も一つ、
おお、星先輩、
ね、だだだ、これも学校設定科目だと思うんですけど、
うんうん、はい、
生活 LL 英語っていうね、
何それ、
やつ、授業があるんですけど、うんうん、はい、それはですね、
はい、
僕実はこの授業を今取ってるんですけど、今現在取ってるんですけど、はい、取る前までいろんな人に、うん、なんかいろんな先生とかにも、うん、なんかこの授業は英語が本当に好きな人じゃないと、うん、なんかちょっとみたいな、
ちょっと
難しいかもねみたいな感じで言われてて、でなんか何ですかそれって言って、僕そんな英語は得意じゃないけど、うん、でもなんか受けてみたいですって言ったんですよ、うん、
はい、
そして始めたじゃないですか、はい、そしたらなんか先生それはなんだろう、わざわざ受けさせないためにこんな楽しい授業をって感じだったんですけど、まあ要するに、
うん、はい、
簡単に言うと、うん、海外のドラマを見ます。
海外何それ。
あのですね、はい、僕が今その生活 LLA 英語の授業で見ているドラマは、うん、はい、グリーっていう海外の、はい、合唱部なんですかね、
うん、
のドラマなんですけど、そのドラマを吹き替え版じゃなくて、うん、英語の音声で聞いて字幕だけで見るみたいな感じで、でそのドラマって要するにミュージカルなんですよね。
あ、そうなん
だ。はい、合唱部のお話なんで、ところどころで音楽が挟まるんですよ、うん、でその音楽を聞いて、でプリントが配られて、うん、そのプリントに歌詞が載ってるんですけど、うん、その穴埋めをするみたいな感じなんですよね。そういうのを主にやっていって、毎回その授業が週に1回あって、うん、こう1話ずつ見ていくみたいな感じの授業なんですよね。
なるほど。
でその他にもプリントのリスニング問題があって、でなんか基本的にその聞いて書くみたいな、
うんうん、
リスニングの力を強めるみたいな感じの授業なんですよね。
なるほど。
なので本当にね、ドラマが見れるので海外で、はい、本当に楽しい授業なんで、これはおすすめですね。
なるほど、
はい、楽しみながらこう勉強ができる、
うん、本当にそれですね。
なんかもう日常のなんでしょう、テスト勉強とかにも役立てそうな、
うん、
役立てることができそうな方法ですよね、
うん、リスニングは強くなります。
なるほどね、
はい、
うん、マリノ先輩あります？
2つあるんですけど、
うん、
あら、
今回は1個だけ紹介します、
はい、
フードデザイン、
フードデザイン、
はい、ちょっとね、これは私とひなが同じクラスなんですよね、
うん、今受けてますね、
うん、そう、今受けてるものなんですけども、
うん、
まあ、今テスト前ということで、
うん、
まあ、基本的に栄養素の勉強とかをしてるんですよ、うん、
はいはいはい、
でも先生曰く、うん、テスト終わったら、うん、もう調理実習しますよと、
うん、あら
ー、ってことが入っております。
うん、
何作るんだろうっていう、もうドキドキでいっぱいです、
それもあれじゃないですか、もう中学の頃とかで調理実習大好きだったことがもう天国ですよね、きっと。
そうです
ね、うん、
もう栄養素よくわかんないけど調理実習は好きなんで。
そうですね、もう調理実習したいっていう人はね、もう
めちゃくちゃしたいと思って、
うん、
楽しみ
ですね、
楽しみです、
ね、
はい、
うん、皆さんやっぱ学校設定科目楽しい授業多いそうです、
うん、そうですね、うん、
まあ、1年次や2年次はちょっとまだ必理修科目を取らなきゃ卒業できないので、
うん、
取らなきゃいけなかったりするんですけど、
うん、
なんかそれを取り終わって、じゃあ3年生とか2年次の後半とか何取ろうって思ったらちょっと入れてみるのもいいかもしれないですね、
おすすめ、
はい、以上、なんだろう、おすすめの授業のお話でした。
はい、
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの放送はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。またこのサイトでご視聴いただきますと、サイトだけの特典として映像付きでご視聴いただけます、うん、 イエーイ、ね、ということでね今ね、
うん、
はい、ブースの中には、
うん、
ちょいと
特殊なゲスト、
特殊な方が ね来ていて、ちっちゃいお子さんがね可愛い、今マイクにね鼻をつけています。
コモンの先生のね娘さんが来ているということ で、はい、
そうです
がね、ブースの中に入っています。
ブースの FM だったら見れるのかな。
うん、多分見れる、
ね、見れる
ということで ね、あのちっちゃいお子さんもいるので
可愛いね。
ね、そちらもぜひ見てみてください。とっても可愛いです。
はい、
はい、ということでですね、
はい、
ここからはコッシーのムービーイントロダクション。イエーイ。はい、このコーナーはですね、以前彩りメンバーだったウッチー先輩の気になる映画を紹介するコーナーで、現メンバーの大地が受け継いだコーナーになります。
はい、
はい、そして今回はですね2回目のムービーイントロダクション、コッシー・ジャックのコーナーです。
お
ー、はい、ということでですね、前回僕がジャックした回では、
うん、
あの俳優の堤真一さんと V6 の岡田准一さんが主演のフライダディフライという映画を紹介したんですが、うん、
ですね、
今回はですね最近公開しまして、
はい、
一躍話題を呼んでいてですね、
はい、
なおかつ僕が大好きな映画を紹介したいと思います。はい、今回紹介する映画はですね、菅田将暉さん主演の映画、うん、定位置の国です。
お、
はい、この映画はですね、
うん、
古谷宇佐丸さんという方の原作の漫画を実写化した作品になっていまして、はい、まあ去年の実写化されたライチ光クラブっていう映画も有名なこの古谷宇佐丸さんの映画になっています。はい、そしてですね早速あらすじの方をご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、時は昭和、赤羽定一は総理大臣になり自分の国を作るという人生の目標、目的を野望のため、
はい、
全国屈指の頭脳を持つ800人のエリート学生たちが通う日本一の超名門海底高校の生徒会長になることを決心しました。政財界に強力なコネを持ち、海底高校で生徒会長を務めた者には将来の内閣入りが確約されているという。ライバルを全員蹴落として必ずここでトップに立つ、そのためなら何でもする、どんな汚いことでも。2年後の生徒会長選挙で優位に立つには1年生の時にどう動くかが鍵となる、戦いはもう始まっているというものになっています。
すごい。
はい、主な出演されている方々はですね、先ほども言いました菅田将暉さんが主演でして、野村周平さん、竹内涼真さん、志尊淳さん、間宮祥太朗さんなど皆さんイケメン揃いでですね、僕が得間違いなしな映画なんですよ。
ね、
ということでですね、まず、このあらすじだけを今聞いていただくと、なんか難しい話に思いません？
そう、ね、
とてもなんか生徒会だのなんだのみたいな感じで、
政財界とか
政財界だのなんだのってね、難しく思う人がいると思うんですけど、まあ僕も実際最初はそうだったんですけど、実はそうじゃないんですよ。
お、
はい、この映画ですね、実はとってもとってもコメディチックなんですよ。コメディタッチで描かれてまして、ワンシーンだけちょっと紹介したいと思うんですけども、実はこのシーンはあのコマーシャルでも紹介されていまして、ですね、菅田将暉さん演じる赤羽定一が入学試験においても一番になろうと、唯一外部で入試で合格している竹内涼真さん演じる大高段に負けないように、この外部入試用の入試問題を手に入れて、父親と共にこの大高段との点数合わせをするシーンがあるんですよ。はい、これですね、詳しく言ってしまうと、これ以上言ってしまうとちょっと面白くないんですけど、あのですね、迫力がすごいんですよ。
迫力、はい、点数合わせ
そうなんですよ、点数合わせをするだけなのに迫力がすごいんですよ。なのでね、そういうなんか今自分たちは何を見せられてるんだっけっていうあれこれ生徒会の話じゃなかったっけ、っていうような感じのことが、もう数々続くので、本当に爆笑間違いなしの映像連続なんですよ。はい、それですね、あの登場人物おのおのの野望渦巻く中、定一は生徒会長になれるのでしょうかというものになります。で、映画館ではですね、もしかしたらもう間に合わないかもしれないんですけども、
あ、そうなの？
そうですね、結構 1ヶ月前ぐらいに上映されたものになりますので、うんうん、あのレンタルが開始されたらですね、ぜひ一度見ていただきたいです。てか見てください。
見た方がいいの。
もう見れば今日説明したこと全てわかります。
おお、なるほど、ね、
点数合わせはみたいな感じで言ってるんですけど何迫力って思うかもしれないんですけど、本当に面白い、こういうことかってなりますので、ぜひ一度見ていただければなと思います。
はい、
以上ムービーイントロダクションでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは 813@mail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想の恋愛。
理想の恋愛、
恋愛したいって思ってる方、ぜひメッセージ送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
さて、先ほどはですね、コッシーが、今は大地がやってるコーナー、ムービーイントロダクションをですね、ジャックしておりましたが、続いてのコーナーはひなのティーチエンターテインメントです。
イエーイ。
実はこれもう2回目ですね。
うん、
前回はあの藤原竜也さんを紹介しました。
あ、はいはいはいはい、はい、
うん、今回私がご紹介するのは、うんうん、室強さんです。
室強さん、
はい、
出た。
室強さんといえばやっぱり、うん、面白い人という印象が強いんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、もう最近はもう、
そうですね、
引っ張りだこですよね。
ただですね、そんな室さんの人生は波乱万丈なんですね、うん、ということで、ほうほう、早速ご紹介していきます。
はい、はい、お願いします。
室強さんは1976年1月23日生まれで、現在41歳です、
う
ん、で
なるほど。
俳優でコメディアンで演出家なんです。
へえ、演出家もやられてるんですね。
演出家もやってます。
へえ、なるほど。
で、出身は神奈川県の横浜市ということで、
うんうん
うん、で、この室強という名前はですね、芸名で、本名は非公開となっております、
うん、あ、そうなんですね、はい、へー、
まあ、あの代表作には勇者ヨシヒコシリーズのメレブとか、
うん、出た。
あとはあの踊る大捜査線シリーズとか、
うん、
他にも NHK のライフっていうコント番組、
うん、知ってる知ってる、
見ていたりします。
なるほど、
めちゃくちゃ面白いよ。
へー、そうなんですね、
はい、面白いのでぜひ見てください。
はい、
はい、
はい、そんなですね、室さんの生い立ちなんですが、
うん、
4歳の時に両親が離婚をして、うん、その際室さんの親権は父親に渡ったんですが、
はい、
その父親がいわば育児放棄をしまして、
あらら、
その後祖父母の下で育てられたということがあって、あの芸名で活動しているという。
なるほどなるほど。
で、そんな室さんなんですが、実は偏差値57とかなり高偏差値のですね、高校に通って、その後1年浪人をして偏差値65への東京理科大学理学部数学科に進学しています。
やばい、
すごい
なんでしょそれ、
うん、すごいんですよね。ただですね、うん、この大学に入学した直後、うん、室さんの人生を大きく変える出来事が起こります。
え、はい、何ですか。
それはですね、まあ、大学に入学して、うん、室さんが知り合った2人の同級生がですね、
はいはい、
将来の目標だったり大学でやりたいことを明確に持っていたというのに対して、
うんうんうんうん、
室さんにはそういったものがなかったということで、自分がやりたいことは何なのかなということをですね、あの大学入って1ヶ月ぐらいでこう悩んでいたんですね、
うんうんうん、
そんな時に段田安則さんの主演の舞台を見に行ったそうなんですね、
うん、
その段田さんの芝居に圧倒され、舞台が終わる頃には自分はあっち側に行くと、舞台立つ側に行く、これしかないと思ってですね、
あ、なるほど、
もうそのまま大学を中退し俳優養成所に入る。
へ
ー、とんでもない決断力、ね、行動力、
決断力と行動力が半端ない。
そうです、この出来事があったから今室強さんを見ることができているということ。
ああ、なるほど、
ね、さらに驚くことに、その舞台を見るまでは役者になりたいと思ったこともなかったという、
うん、へえ、
本当にその場で見て、
すごいですね、
感じで でその後8年の下積み時代を経て、うん、映画サマータイムマシンブルースへの出演をきっかけに、うん、まあ、あの映像作品にも出演を始めて、
うんうん、
2013年から2014年に放送された朝の連続テレビ小説、うん、ごちそうさんに出演したことをきっかけに大ブレイクという、
なるほど、
ことでですね、まあそんなムロさんのご友人にはですね、
うん、
小泉孝太郎さん、
はいはいはい、
小栗旬さん、山田孝之さん、綾野剛さん、生田斗真さん、松本潤さんなどがいますよ。ね、すごい、
いやすごいですね、
ホッシーがもうわーみたいな、
いや
すごいよ、ね、
そんな友人欲しいな。
で特にですね、うん、この中でも小泉孝太郎さんはですね、
うん、
まあ、互いに親友と呼ぶほど仲が良くて、
うん、
毎年お正月をね一緒にもう10年ぐらい一緒に過ごしているほか、あと孝太郎さんのお父さんといえばですね、小泉純一郎元総理ということ、
そうですよね、
あの、うん、お年玉をもらっているそう
です。すごい
羨ましい、
羨ましいですね。おいくら万円なんだろう。
そこですか。
孝太郎さんというよりも小泉家と仲がいいという、
うん、あ、そうなんですね、うん、
それではここでですね、
うん、
ピーチエンターテインメント恒例のゆるいクイズです。
出た、はい、
ムロツヨシさんの高校時代の部活動は何だったでしょうか。
ゆるいな。
部活動です、
うん、
はい、1番サッカー部、
うん、
2番ハンドボール部、
うん、
3番バドミントン部、
放送部っていう選択はないんです
。意外だな。
でもこのうちどれかをやっていた。
全部運動部だ。
運動部
だ。
はい、じゃあ誰かにしようかな。マリアン。
目があったもんね。なんかハンドボール部やってそうな気がするな。
ハンドボール。
うん。
っていうね。
え？サッカー。
サッカー。じゃあコッシーは。
ああ、なんかメディア局にも多いし。バド部、なんかバドミントンをやってる子が多いからバド部かな、
ね、メディア局にも多いですね、
うん、
バドミントン。正解は2番のハンドボール部ということ
で、あ、あのね、はい、ごめん、これはね、これね、なんかテレビで聞いたことあるんだよね。
そう、そうなんだ。
だから最初当てられた瞬間に、あ、来たと思って。
正解知ってた。
なるほどね。
ですがですね、通っていた高校がまあ、ハンドボールの強豪校などではなかったため、
うんうんうん、
ハンドボールをやりつつもこの年この高校にいる年に、うんうん、J リーグの J リーグ流行った年だったので、
うんうん、
サッカーもやっていたそうです。
あ、
ちなみにですね、3番のバドミントン部は中学校時代に所属していた
んです。あ、所属してたんだよ。やっぱり、
まあ、言っちゃえばもう
全部、
まあ、大体部活動をやってた部活動何かなってなったら全部正解ということで。
なるほどね。
ということでここまで紹介してきましたがね、ムロツヨシさん、
うん、
割と主役っていうよりも脇役っていう感じで ね見ることが多いんですよ。
脇役かっていうぐらいめっちゃ出てきますけどね。
脇役なんだけどこうもう印象がすごい強
く
メリーブとかもそうですね。
そうですね、ヨシヒコ、
ヨシヒコ面白いね。
面白い。
この前やってたドラマもそうだった、
ね、そうですね、
ね、これからもムロさんの活躍を皆さんぜひぜひ、
いや、
お願いします。
期待して
ぜひぜひ、ね、主演やったらどうなるんだろうな。
めっちゃ面白いと思う。
という感じでですね、うん、以上ひなのティーチエンターテインメントのコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、ここでメッセージが2件届きました。
イエーイ、
ありがとうございます。早速読みたいと思います。
はい、
ラジオネームしぶりん。
しぶりん、
こんにちは。しぶりんです。
しぶりん、
僕の理想の恋愛は髪がオレンジのショートカットで小さめの女の子です。ラーメン屋に行くことですということです。
なんか喋り方似てたね。
はい、1件目ありがとうございます。はい、それでは2件目読みたいと思います。皆さんこんにちは、ドリドリメンバーのりょうちゃんです。
ドリドリってなんだろう。
僕りょうちゃんはなんと今東京にいます。
東京にいるのりょうちゃん。
はい、半袖でも暑いです。
お、
理想の恋愛はお互い最初は何も思ってなかったのに、うん、話していくうちに惹かれていくっていうのがいいです。彩りメンバーの皆さんの話も聞きたいです、うん、 ということで、りょうちゃんありがとうございました。ドリドリ、
ドリドリメンバーだ、
ドリドリかな、
ドリドリ
っていうね、
はい、ドリドリメンバーのりょうちゃんですね。
東京にいるんだね、今。
東京なんですね。ありがとうございます。
はい、
ということでね、僕たちの話も聞きたいって今りょうちゃんが言ってたんですけども、はい、早速ね話していこうかなって思います。さあ、理想の恋愛ですよ。
理想の恋愛
ありますかね。
理想の恋愛、
誰か、じゃあまず一人聞いてみようかな。誰がいいかな。みんな目合わせないねみんな目合わせないから、目の前にいるマリナかな。
おい、この野郎
どうマリナ、理想の恋愛ある？
理想の恋愛、うん、理想の恋愛、さっきね、はい、あっという間の時にね、なんかね、うん、変な声出しちゃった私ですけども、うん、理想の恋愛、
うん、
とりあえず年上がいいな。
年上の方がいいな。
ちょっとね、私結構男性の方、うんうん、なんかそう、なんか、うん、可愛い系とかめっちゃ好きなんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう子たちに限ってちょっと若干おバカな面とか見ちゃったりもするので、だったらちょっと大人の方がね、
あ、
ちょっと個人的に見
えるしっかりしてる人、
そうそう、
しっかりしてる人がいいんだ。
しっかりする大人の方がいいなーなんて思ってますね。
見ていいっていうのと実際に付き合いをするってなった時のタイプは違います
よね。そうですね、
なんかね、ギャップ萌えしなくなるんだよね。
ああ、そうなんだ。
慣れてきちゃう。
そうそうそうそう。
なるほどね。もう慣れてきちゃったらなんかギャップ萌えもなんか苛立ったりしますからね。
ちょっとね、イラッときてもういいってなっちゃう。
ああ、なるほどね。そういう大人な人がいてことね。
大人
です。ああ、なるほど。じゃあどうですかね。あ、目があった。ツッキーかな、ツッキー。理想の恋愛教えて。
え、理想の恋愛。
うん。
あ、どこ行きたいとか。
あ、どこ行きたいとかでもいいんじゃない？うん、その付き合った人と。
でもどこも行きたくないです。
家にいたい。
あ、家にいたい。
私うん、基本的に読書してたり、うん、まあ、ゲームしてたり、うん、音楽聴いてたりと、室内でできることが多くて。
インドア派なんだね。
インドア派なので、うん、あんまり外にじゃあ。どっか行こうぜって言われるとちょっと、
あ、
遊園地とか人いっぱいいるし嫌だなって
思
っ
ちゃうので。あ、そうなんだ。あ、じゃあ
家の中でまったりと同じ空間を共有できてればいいかな。
あ、なるほどね。あ、それもまたいいですね、うん、なんかこう実現しそうな夢じゃないですか実現しそうな夢ですよね。なんかリアリティがある
何、年上が理想じゃないっていうのか、なんか、
いや、頑張ればいけるんじゃないじゃあちょっとひな聞いてみようかな。
私はですね、うん、あれです、
うん、
行きたい場所シリーズで、
うん、
私JR タワーの上にある展望台とかが好きなんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
なので高いところ一緒に行ける人とかいて、
そうなんだ。
普通に私一人で藻岩山の展望台にこの前行ったんですよ、うん、そしたら藻岩山の展望台ってなんか恋人の聖地みたいなやつだったらしくて、うん、ちょっとカップルがカップルが来たら、うん、南京錠みたいなのつけてみたいなのがあったので、ああ、か、あ、恋人の聖地なんだここって思ったら一人で写真をパシャパシャ撮ってみたいなことをしてたのでね。
なるほどね。
そういうところに行ける人がいいかな。
なるほどね。高所恐怖症の人はダメですね。
そういう感じです
なるほど。あ、皆さんなんかいいですね、
う
ん、
そういうコッシーはどうなんですか。
僕ですか
、はい、
いや、僕ですね、最近というか今日も見てて思ったことがあるんですけど。
何ですか。
あのですね、僕たちメディア局の顧問の先生がいるんですけども、一、
はいはい、
人、
はい、
今日付き添いっていうか、そのラジオ局に来てくださってる顧問の先生が一人いるんですけど、はい、その先生ご結婚なさってるんですね。
そうですね、
はい、その先生のお子さんもいるんですけど、
私の横に、マリナの横にお子様がいます。
途中から見ている。
何回かね、そのなんて言うんでしょう、そのお父さん感というか、その先生の父親感というか、そういうのを何回か見る機会があったんですね。実はそのお子さんを連れてくるみたいな、こういうことがあって、でそれを見てて、あとなんかそのこの前先生と話してたら、こうなんか奥さんが体調を崩されて、なんか急いで帰らなきゃいけないみたいな、病院に連れてかなきゃいけないみたいなことがあって、それを聞いててもなんかすごいいいお父さんだなっていうか、いい夫さんだなっていう風にも思ったんですよ。そう、愛妻家だなっていう風に思ってて、もうなんか
すっごい尊敬できたんですよね。その特にその病院に連れて行かなきゃっていう日には。なのでなんかこう例えば結婚したとか、うん、その前にも彼女ができたとか、うん、そういうことがあれば、そういうふうになんかこの相手のことを大切に思える人になりたいなっていうふうに思いました、うん、本当に先生、ね、先生
愛妻家の先生、
愛妻家の先生大好きです。
わかる。やっぱり奥さんだったり、うん、まあ、逆だったらうちのだったり、うん、まあ、彼氏彼女、うん、その相手のこと大切にしてくれるっていうのはマジ大切だと思うよ。本当に
そうですよね、
まあ、でも、うん、なんだろう、過保護っていうかちょっと気にしすぎても、
うん、ちょっとそれ
はなんかだからこうちょうどいい
距離感を
ねいう感じでね。
あとね、そう、うん、今私の横にその今娘さんがいるんですよ、うん、先生の、
うん、
子供好きも大切だと思うんだ。
そう、大切、本当に可愛い。
もし結婚するなどの話だけどさ、うん、
結婚しないかもしれないしね。
そう、
うん、それは今自由ですから。
可愛い。
はい、ということでね、ちょっと皆さん、
何ですか。
なんかでも皆さんなんて言うんだろう、現実的ですね。
いや、そんな理想あ、理想の恋愛っていつも現実的。
現実的ですね。なんかこう、例えばなんか海外のなんかあの湖に地面が映る、あの空が映るウユニ塩湖行ってみたいとかさ、そういう風になんか砂漠を車で駆け抜けたいとかさ、そういう
石油王とかじゃなくて、
なんか石油王と出会ってばったり出会って結婚したいとか、そういう理想のね、
現実的なところに。
理想ってやっぱりそういうことだと思うんですけど、
もうなんか、うん、海外の、
うん、
あの、まあ、外人の方とお付き合いはしてみたいなと思います、
うん、なるほどね。え、でも外人っていうだけでちょっと理想感は出ますよね。
外国人、
ね、いや、理想だもん、
うん、理想だ、本当に理想感は出るんで ね、まあ、そういうなんて言うんでしょう、こう今後メッセージを送ってくださる方はね、うん、そういう風になんか突拍子もない感じの理想のレベルからなんかちょっと、うん、あ、理想だなみたいな、こう頷ける感じのね、やつまでね、はい、いろんなものをお待ちしております。
はい、
はい、ということで以上になります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
はい、皆さん1時間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ではまずコーナーの振り返りからします。
はい、はい、お願いします。
はい、まず一コーナー目、ツッキーによる授業を、おすすめの授業かな、
楽しかった授業とかを紹介しましたね、
うんうん、そうですね、はい、うん、まあ皆さん履修指導が7月にあります、うん、
はい、
ね、まあ3年生はもうほとんど授業入ってないか、まあ、講師は別として、うん、はい、ツッキーも、ね、たくさん授業入れてくださいね。
はい、
はい、で2コーナー目が、まあ、コッシーによるムービーイントロダクション、
うん、
はい、定位置の国でございます、
うん、
え、本当に映画館でやってないの。
多分ね、あの公演は少ないと思う。1日1公演とかになると思う。はい、皆さん野村周平くんにも注目ですよ。
はい、ということでレンタルショップでぜひ借りてみてください。
はい、
はい、で3コーナー目がひなによるティーチエンターテインメント。
はい、
はい、ここでなんかスペシャルゲスト来ちゃいましたね。
はい、
はい、はい、でその今回はですね、
室
ひ、うん、
室剛さんです。
室剛さんですね。なんでこれ室剛って書いてあるの、あれやねんって感じなんですけども、
はい、室剛さん、はい、
さっきコーナーの時にも言いましたが、
はい、
はい、NHK でやってるフリーっていうね、
ライフだよ。
あ、ライフ、
うん、
間違えてる、いろいろ
ライフだよ、
ライフ、はい、ぜひ見てください。本当に面白いです。
はい、
はいはい、で最後がメッセージテーマトーク、理想の恋愛でございます。
はい、
いや、
現実的なところを言ってしまうんですよ。
まあ
ね、
うん、現実的ですけど、
まあ、みんな理想を描こうよ。
理想を描こう、
もうちょっと夢見ようと
思、うん、夢見よう、う
ん、夢見たい、
うん、夢見たい、
砂漠は暑いから北極に行きたい。
はい、ということでございます。はい、では次コーナー曲の振り返りでございますね。はい、はい、1曲目がポルノグラフィティでシャインオンザビーチ、
うん、
はい、2曲目がフラワーでムーンジェリーフィッシュ、
うん、
3曲目がバンプオブチキンでカルマ、
うん、
4曲目がユイでチェリー、
チェリー、
うん、最後が3代目 J-Soul Brothers で空に住む Living in Your Sky でございます。
はい、
今回の曲テーマはメンバーセレクトということでございます。
うんうんうん、はい、
1曲目と3曲目が
私です、ひなです、
うん、そうです、はい、で2曲目が私マリナで、4曲目があ
、私ツッキーです、
はいはい、で最後が
僕コッシーです。
ニヤニヤしないでくださ い, いということでね、うん、まあ今年じゃなかった、はい、まあ、今日もね、まあ、のんびりとお送りしてきましたが、はい、どうだったゲストちゃん。
楽しかった
。ありがとう、
はい、お言葉いただきました、はい、ありがとうございま す、はい、ということで今週も終わります、うん、はい、はい、今日の放送はマリナと
ひなと
コッシーと
ツッキーでお送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。